大人のラジオ特集、ラジオ一等塾。各界のフロンティアリーダーをお招きし、お話をお伺いするラジオ一等塾。一等塾は医療法人徳進会が主催するセミナー勉強会の場のことで、儒学者佐藤一切の詩、一等を下げて暗夜を行く、暗夜を憂うことなかれ、ただ一等を頼めの一節から命名されました。激動の時代、明日のリーダーたちが道に迷うことのないよう、各界の先駆者たちに学ぶ場として開催されています。この番組はこうした一等塾の理念をもとに放送してまいります。今回は4月19日の放送に続き、和倉温泉加賀屋代表取締役会長の小田貞彦さんにご出演いただきお送りします。聞き手は医療法人徳進会グループ代表の松村博史さんです。まず前回の放送のダイジェストからお聞きください。
今日はその地震のあれもそうなんですが、加賀屋さんについてまた伺っていきたいんですね。
はいはいはい。
加賀屋さんの歴史につきまして、はい、今120年、118年ぐらいですか、創業。
そうですそうです。
1906年におじいさんが創業なさった。
そうです。
なんで旅館業を始められたんですか。
あの金沢の近くの在でですね、百姓をしておりました。ほいで、じいさん何を思ったかですね、とにかく草履を履いてできる商売中のをやりたいなんて、じいさん山気あったのか、なんかそんなことを思ったらしいんですね。そこで、この農閑期にですね、馬に乗って、この半日かけて和倉温泉へ湯治に来ておったようです。それで今百姓で飯は食とるんですが、なんとか和倉温泉でですね、いっぺんその旅館注文を経営してみたいと思ったようです。
そうですか。
それで馬に乗ってですね、半日かけて、子供が12人おったようで、私の親父が一番バッシだったようですが、そんなことで和倉へ来ましてですね、小さい、今でいうところの木賃宿、木賃宿ですね、こんなもんがあったのを買わないかというんでですね、そう、命より大事な田畑を売り払って、そんな基地宿を求めてですね。
それでその十二室から始まって、お父さんの代、お母さんの代ではどのぐらいの規模まで持っていかれたんですか。
50室あったかないかという。
ただその頃はそのいわゆるお母さんが、
そうです、
気配りで極めて有名な旅館になりましたよね、全国的に。
はいはいはい。
それはお母さん そのおもてなしの接客の何ですか、もうとことんなんかお客さんのためになさった、それから評判が評判を生んでっていうような感じになっていったわけです。で、小田会長が継がれる時は50室ぐらいの旅館だったんですか。
そうですね、まだそこまで行ったか行かないかぐらいかと思いますね。私の母は嫁に来た頃は小さかったんだろうと思うんですが、ど素人ですから、それでサービスやら、どうしたら商売流行るかわからんけども、やっぱり政治家の娘でしたから、いろいろ考えたんでしょうね。私の母が、サービス何をしたかというと、先生、とにかく いらっしゃったお客さんが、ご到着からお帰りになるまで、とにかくお茶を10回入れ替えることが、まあそれがサービスないかと思ったんじゃないんでしょうかね。ほんと田舎のおじじおばばはですね、なんとこのうちの嫁さんな豆や、10回もお茶入れ替えてくれたがいね、ご気味っつぁんなと言うて、あそこは熱心やわと。親父は料理見習いやらしてますから、おふくろはですね、こんな料理じゃ、自分のうちでも食べられない、こんな料理じゃダメやわいねって言うては、いつもやっぱ喧嘩しておりました。お前の言う通りに料理出しとったら、俺旅館成り立っていかんし、おふくろはおふくろでこんな程度の料理じゃお客さん二度と来んから、というのがやっぱり商売の一番の難しいところでしょうね、昔も今も。まあそんな喧嘩のもとで、なんとかお客さんの人気が出てきてですね、
まあでも立派なご両親ですね。
いやいや、
それで小田会長はそのお父さんに、お前大学行くんだったら立教大学しろというふうになんか言われたらしいですね。
そうです、そうです。
立教大学を出た人が授業で成功している人が多いと。
宿屋の息子で、一番、うまいことやっとるちゅうのが立教へ進んどると。その頃反抗みたいことは立教しかなかったですわいね。
4月19日の放送をダイジェストでお聞きいただきました。番組の話題はこの続きのお話から展開します。
で、会長はその頃はそのご実家の加賀屋さんをホテルみたいな形式にしたいというふうに思ってらっしゃった。
そうです、そうです。旅館なんかが成長してホテルになるんだと、ホテル研究会へ行ってましたから、まあそうやって信じてましたね。
そこで奥さんと出会われるんですね。
そのホテル研究会という中に、女房がいまして、
奥様の実家もなんかそういうお仕事をやっ
ちゃって。いや、親父がね、JTB の専務理事しとったんですよ。
あ、そうなんですか。
ね、そんなような縁で、能登半島観光総合調査中のそのホテル研究会で、こんな本もありますが、観光調査をやったんですよ。 それが縁でですね、結婚するようなことになりまして、
それでなんかその出会いが あられたみたいで、長野山田温泉の藤井荘の藤沢さんって方ですか。
そうそう、
その方は どういう方なんですか。
それは旅館のいろんな組織がありますね。はいはい、全国旅館業環境衛生同業組合とか、歯科の方でもそういう組織がおありかと思いますが、そういう中でですね、長野の方の藤井荘という、今ほれ将棋の藤井君が優勝してですね、その舞台が藤井荘だったもんですから、一時話題になりましたが、その旅館へですね、奈良から養子にいらっしゃった方なんです。 その青年の、旅館業看護師同業組合の組織の会長をしておって、その1年下に私がいたんです。
あ、そうですか。
そしたら、織田お前俺の後継者だから、
年は一つ違いで。
そうです。
でも早く亡くなったんですね。
そうですね。
その方から受け、あの影響を受け
られた。その人がですね、なかなかの切れ者で、奈良県から、長野へ養子に来て、努力してスキーのインストラクターの名刺とか、要するに、 免許取ったりですね、
う
ん、
そうですか、
それから私が行ったらですね、うん、あのね、この山の中に名物料理がないからダメなんだというんで、うん、何をやるかと思ったら、うん、スイスのフォンデュー、
うんうんうん、
鍋、あれをですね、あの考え出されて、串にいろんな肉を刺して油で揚げてですね食べるんですね。なんでこんなもんを名物にしたんですかって言ったら、お前ね、あのとにかく油で揚げて食べる時に熱いからって言うとる間に腹膨れるからあんまり食わないからフォンデューにしたんだよ。
そうですか。
それから妄想だけが取れるんで、はいはい、これをお前肉牛を温めてそこへ入れて、うん、缶すれば、うん、特級の味になるから、うん、値段は肉牛だけども、もらうのは特級の値段もらえばいいんだとか、
竹出ますよね、竹
で面白い人でした。
そうだったですか、
そういう知恵者でですね、私がその人にまあしごいてしごかれて、それが今藤井荘のあれでですね、
そうですか、
長野の山田温泉の藤井荘ありというようなことでですね、立派な旅館になっている。
会場はまあ要するにホテル形式にしようとしてたものをやっぱり旅館の良さというのに気づかれて、
その通りです。
もう それを補充しようと、
その人に怒られて、うん、お前そんなないもんねだりじゃダメだと、うん、どこにも負けないのは何だと言ったら、やっぱ能登の風物、うん、食べ物じゃないかと、うん、だから、山の温泉、長野の富士荘行きましたけど、うん、やっぱり丼ぶりを、うん、キャビアだと言って出したりですね、あのなかなかの知恵者でしたから、やっぱり自分のその売りをというんで、うん、お前もそんなないもんねだるのホテルではなしに、能登にしかないものの売りをコンセプトとして考えろと、まあこういうことをとんちゃんに言われました。
これは会長が青年会議所かなんかでやってらっしゃった時代ですか。
そうです、その団体のあれもありましたけども、同時に青年会議所の、
JC の時代でしょうね、
ヤングプロジェクトのチームリーダーで、お前俺の後継者だからっつって、その人のおかげですね。
早く亡くなったんですね、藤沢さん。
そうです、そうです。
40ちょっと、
本当そうでした、もったいないですね。
でそこで今度はその藤沢さんの知り合いで山本さんっていう建築デザイナーですか、
そうそう、
に出会われて、
それがあの今のうちの建築をやったんですが、それを見出したのが藤井荘の藤沢さんなんです。それで、今でも忘れませんが、藤沢さんの、荼毘に付されて煙をね、はい、奥さんやら子供がね、はい、私もそこ行って、はい、あれでしたけど、はい、見上げてましたわね、はいはい、それで、藤井荘も立派な建築をしましたけど、はいはい、奥さんから小田さん、はい、実はうちの主人が、はい、藤沢さんを、独立させて、立派だからというんでしたんだけども、はい、どうもこのあと、うん、うちの仕事をしたら、うん、あと仕事がないから心配してるんで、うん、なんか仕事がないでしょうかねって、うん、子供さんの頭なでながら、
う
ん、心配しておったんですよ。
そ
うそう、うん、ほんなら一遍親父に、うん、相談してみますと言って、うん、そんの頃親父の言うことも何も聞かなんだですけど
そうですか。
それで相談してみたら、うん、図面やら見せたらですね、うん、お前こんな人と付き合いあったんか、
うん、
JC ばっかりして JC で飯食えるかいって言われたのにお前こんな素晴らしい人と 付き合いしとったんだろう、すぐやってもらえという親父と私にしてはですね、珍しくそういう話になって、
そうだったですか。
それでやったらですね、
渚亭でしょ、
10年間毎日満員でした、
はい、あ、
そのコンセプトはですね、藤沢さんの教えの、とにかく和服の好きな奥さん方が、泣いて喜ぶ旅館作り、お茶の好きな人たちがと、これがまあお茶の始まりかもしれませんが、
ただこれって当時としては画期的な大きさで巨大なホテルでしょ。
そうですね、
12階建ての今のあそこですよね、あれは当時として画期的な大きさですよね。
そうです、
それはかなり大きな決断ですね。
いやちょっとやっぱり怖かったですし、夜中に目が覚めるとね、とにかく4時21分、死に人が死ぬんで、4時21分で、これ誰のことかな、俺のことじゃないかと、
そうですか、なさい
で、これでね、うまくいかないで、これかもしれないなって、夜中に目覚まると時間が4時21分なんですよ。だから、まあそんなことがね、本当に今でもやっぱり夜中に時計見ると4時20分に染まっとったりね、
そうですか、
ぴったりと、
そうですか、
まあそんなようなことがあったりね、ほいでもやっぱり逆にそれが縁起のいいことかもしれんとかね、思い直したりしてやってまいりました、ま
あ、でもやっぱり実際蓋を開けてみると大ヒットですよね、たくさんの方が来られて全国的にも有名になっていきますよね。
はいはい、
これはでも会長が40代、
はい、
81年、
40代になるかな、はい、
でもまああれです、油乗り切った頃ですよね、40代50代中が、
元気で鼻柱強くてまだわからない頃でですね、よく踏み切りましたわね、銀行さんも。
いやそうですよね、でもやっぱりすごい実績を作られて、その後その施設月間ですから、だんだんこう拡張していかれるんですね。
はいはいはい、
で最終的にその1400名収容ぐらいの、旅館になってたわけでしょ。
はいはい、
年間で何万人ですか、これ言ったのが年間来客数というのが29万人、30万人ぐらいの、
30万人ですね、
すごいですよね、しかもあれですが金沢のそばだったら分かるんですが、やっぱりちょっと入るじゃないですか、
そうです、
そこで30万人集めるって僕はすごいなと思うんですよ。
いやそうですね、あんまりそんなアカデミックじゃなかったですから、
いやいやいやいや、
とにかくいいもん作れば、そしてご婦人方がお茶の好きな人が喜ぶような、そういう本来の日本の宿というものを追っかければなんとかなるだろうと、そしておふくろのそのおもてなし力、それから親父の、食い切れんくらいの料理、まあこれで突き進めば、なんとかなるだろうと荒っぽい、経営でしたけども、いやいやいや、それがまああんまり放火さんでは、ないような時代でしたから、
そうでしょうね、
加賀屋って面白い旅館だというようなことで、10年間本当に稼働率 100%、 特に同業者がですね、
見に来られるでしょうね、
とにかく見に来てくださった、これが大きかったように思いますね。
でこの頃からプロが選ぶ日本一になっていかれるんですか。
そうですそうです、
1981年ぐらいから、
業界紙の旅行新聞社という新聞社がですね、コンテストで、作った時も私は青年部でやってましたから、どっか勉強になる旅館ないかねって、そこの新聞記者とよく話をしてました。 こんなのえらいこの間やったら人集まっとったよというんで、うん、そんなのを見に行ったりですね、うん、やっとる間にですね、うん、いろんなヒントを、うん、真似事で頂戴をしまして、
今度は加賀さんがみんなが見学来るような立場になられたわけですね、1980年、それで並行してやっぱり社員教育が必要じゃないですか。
まあまあおふくろがうるさかったですから、
その当時は お母さんも現場出てらっしゃって、
はいはい、
それでお母さんがやっぱりそのおもてなしの真髄をいろいろと教えていかれたんでしょうね。
そうですそうです、俺は熱心でした。まあ最初はお茶10回入れ替えぐらいですけどやっぱお抹茶を始めたりね、旅館でそんなお抹茶出すような旅館もありませんでしたわよ。だから料理もうるさいし、とにかくダンスホールやらですね、いろんなもんをやっぱり取り入れて、夫婦でまあ喧嘩しながらやっておりましたね。
加賀さんはそれこそあの成田と行くとこうドーンと吹き抜けがあって、それで能舞台みたいなのがあって、
はい、
まあとにかく画期的じゃないですか。普通の単にその泊まるだけのあれじゃなくて、もうなんかこうその空間そのものにいろんな催し物ができるようなそういう施設だったじゃないですか。
そうですね、
あそこでいろんなことをなさいましたよね、
歌舞伎をやりたい。ですから私どもとしてはコンセプトの中に何分は入れましたけども、はい、やっぱりかなりその設計の山本勝明という、はいはいはい、先生がですね、はい、で福井大学の方を出られてですが、ですいろんなアイデアをですね、今の吹き抜けとか、アメリカでその後吹き抜けが出てきたりしましたから、
そうですか、
なかなか
世界で初めて
ですね、アイデアマンだったんですね。
そこからそのそこに行く途中なんかこのなあのお店街みたいなあるじゃないですか、なんか中見世通りみたいな、
そうです、
あれも面白い発想ですよね。
そうですね、
普通の売店とちょっと違いますよね、
やっぱり売店街みたいなものがですね、はいはい、
そうですよね、
できましたり、
そうですよね。それで結局その大半の方がやっぱり女性スタッフでしょ、
はいはい、
それで女性スタッフのための子育てもできるカンガルーハウスですか。
そうですそうです、
それは小田会長が考えられた。
そうですそうです、うん、やっぱりなんとかいい人を集めたいということでですね、どうしたら集まるかというんで、子供を抱えて、やっぱり子供一番大事ですから、
そうですね、
この子たちを安全に学校も入れたり、食事も心配なしに食えるようなというと旅館ではなかろうかと、それと旅館の中でですね、カンガルーハウスというのも私の名前ですけども、ネーミングですけども、
なかなか面白い名前ですね。
お腹の中に入れて子供を守りながら働いていくと、まあそんなようなものを考えましたら、一時はやっぱり子供さんが70人ですね、兄弟もいますから、ほいでそういう格好でですね、
社内託児所の走りですね。
そうですね、まだそんなのはどこもやってませんでしたけども、 それをやりましたらですね、だからバカ話また申し上げれば、
はい、
口の悪いライバル会社の旅館の親父はですね、加賀屋、子供人質にとってお母さんこき使ってるなんて
なるほどですか、
まさにそうですけど、何言うても構わんと、お母さんも子供も喜んでくれたんだから、 それがですね、やっぱりお母さん一生懸命やってくださった。
なるほど、
子供もお母さんよりもほぼさんの若い姉ちゃんが面倒見てくれるから
安心でしょうね。
そんなことでカンガルーハウスがうまくいきましたね。
これが渚亭が81年作られて86年5年後ぐらいにそれやられるんですね、
はい、
ということはその頃やっぱり社員数もどんどん増えていって、
そうですそうです、
やっぱりそれをいかに長く定着させるかということを考えながら教育していらっしゃった時代なんですよね。
そうです。ですから私どものやっぱり一番力を入れたのは、うん、親父おふくろの時代からでしたけども、はいはい、アンケートですね、
はいはいはい、
これが大体30万人とさっき言われましたけども、はいはいはいはい、この方々にアンケートをお願いしますと言いますと、はいはいはいはい、8% が戻ってきました。
大きいですね、
30万人の 8% だから3波2万何名、はい、それを
全部読み込んで
54321でしっかり読み取ってですね、どこが悪いか、どこが喜んでくださったか、これを真剣にやっぱり何十年対応をしましたから、これがやっぱりお客さんの声をですねやっぱ聞くというのが一番大事なことなんだろうなと今も思っております。
それも口で言うのは簡単ですけど、なかなかそのアンケートを読んでみっぱなしというのがすごい多いですから、
はい、
いやそれがすごいですね。それでだから改善改善というように新しくやっぱここは直そうということでレベルを上げていかれたんでしょうね。
はい、それがやっぱり有効な手の一つだったでしょうね。
う
ん、お客さんの声を真剣に聞くという。
そうでしょうね。そうするとアンケート書いた人も次行ったらそれが治っていれば嬉しいですよね。
やっぱり気分よくですね。
そうですか、そのあたりは素晴らしいですね。それでそのいろんな会長はやっぱもういろんな、まあ、波乱万丈じゃないですか。いろんなことがあってコロナの時期来るじゃないですか。この時は初めは大変だったでしょ。
そうですね。
コロナになった時にあの助成金が出るじゃないですか、 GoTo キャンペーンが、
はいはい、
それまでの間がお客さんほとんど来ないような時代があったわけでしょ。
そうです。ですからカラオケバーやら都会ではですね、
はい、
とにかくこれだけなるというのは一体なんで都会ではそんなのかと、
はい、
こっち田舎ではそこまでひどくありませんでしたからね。都会の人はなんか手洗いもしないんじゃないかと、そんなことまで思いましたけどね。
ただ全国的にも相当影響ありましたよね。
あの頃はそうでしたね。
僕は写真撮ってるんですが、成田空港で一人も僕以外で歩いてない写真とかですね、東京駅も 2,3 日しか歩いてないとかですね、その写真撮ってますよ。
いや、本当そうです
ね。今じゃありえない、そのくらい人が多
か
ったですね。
本当にその頃そうでしたね。
だから旅館業なんかも一番ダメージが大きかったのでしょうね。
いや、そうですね。
それで GoTo キャンペーンになって、まあ、助成金が 2.7 兆円ぐらい出ましたでしょ、
はい、
それでだいぶちょっと少し好転してきたわけですか。
そうですね、うん、まあまあここで終わりかここで終わりかと思いましたけど、うん、やっぱりコロナはなかなかしつこかったですね。
しつこかったですね。2年以上、
今でも若干残っておるようですけど、
うん、でそういう中で今度は台湾の展開が始まるじゃないですか、
はいはいはい、
台湾の台北に加賀谷さんが、加賀谷ののれんを貸してくれということでおそらく来られたんだと思うんですが、はい、それは決断されたのはどうしてですか。
ですね、やっぱりきっかけは、李登輝さんですね。李登輝さんがとにかく小田さん日本へ来て、
うん、
2つのことを学んだと、
はいはい、
一つは奥の細道の誰ですね、
松尾芭蕉ですか、
あの方が好きなんで、
うん、
とにかく日本へ行っても、
はい、
もうホテルじゃなしに、
うん、
地方の宿屋で、泊まっていろいろとおかみさんやら、うん、それから芭蕉のネタを、うん、俳句のネタをですね、探したりしておったと、うん、まあそういうような中で、 やっぱりおもてなし力、これは台湾の若いもんがもうちょっと見直らなきゃならないと。もう一点はですね、日本で新幹線が走り出した
緻密ですよね、時間が
ところが、台湾ではまだそこまで行ってませんでしたが、とにかく台湾で、やっぱり見習う若い子はあの秒単位で、新幹線列車を走らせる、まあそういうところがですね、やっぱりこれから台湾の若い子らも学んでいかなきゃならないと思うんで、まあその2つがあれだったんで、小田さんとにかくそのおもてなし力というようなことから言うとですね、ぜひ台湾へ旅館出してくれないかというのが李徳さんのお話でした。その頃はパラパラとは出していたんですけども、李徳さんが不動産のオーナーが加賀屋みたいものをやりたいということを言うとるから、小田さんなんか本格的に台湾へ来てくれんかと言うんで、女の子も女中さんも派遣をしてですね、募集をかけたら、あの頃何人やったかな、
応募者がたくさん来たでしょ、
300人来たか、100人ほど募集をしたら300人来ましてね、
そうですか、
台湾でそれぐらい女中さんがすごい人気になりましてね、そんなようなことが一つ、ありましたね、李登輝さんの影響が、
それで決断されたんでしょうけど、結果はそのいわゆるコロナで日本にお客さんが台湾から来にくい時は逆に台北の加賀屋さんが繁盛したという話を聞いたんですが、
はい、
今はやっぱり、90室ぐらいですか、部屋が、それはもうフル稼働みたいな感じなんですか。
はい、そうですね、それで、これはやっぱり、まあ、インバウンドという名前も、ない頃でしたけども、もうこれは台湾の人がですね、喜んでくれるから、じゃあ台湾にもう一つ力を入れるにはどうしたらいいだろうというんでですね、その頃一番力のあるのは東南旅行社という旅行社でしたよ。そこでですね、そこからまあものすごい集中的に送客がありましたから、これこれと思って、王さんの友達が、はい、よくこっち来て麻雀したりしとったんですが、
です
秋山という男が生意気な男 で、その男に頼んでですね、王さん台湾へ帰ることあるやろと、一緒に新聞配達やらしとったんですよね。おいたらあんたから言えば聞いてくれるから、王さん半日だけ台湾行かれたら、なんとか俺に時間体貸してくれんか、頼んでくれと言うたら、王さんいいですよと、二つ返事で返事してくれました。それで、王さんにお願いしてですね、東南旅行社のビルある一番上からですね、女性の職員やら、男性のところやらぐるぐる挨拶回りして、握手して、日本行くなら北陸へ、加賀屋へ行ってやってくださいって、王さんが、
一緒に
やってくださって、言ってみれば台湾の人には王さんはやっぱり神さんですから、
ですよね、
それじゃあ、というんで王さんもやってくださって、それからガーッとやっぱり、チャーター便になったりですね、そんなことになりました。ですから後からですね、お前バカか、世界のホームラン王をセールスマンにこぎつこうて何の気になっとるちゅうて怒られましたけど、でもそういう王さん今もってですね、やっぱりこの間の電話出るから、 出ましたらね、能登どうなっとるんだ、地震だけかと思ったら、雨の豪雨もあって、大変だなぁというので電話をいただきましてね、ですから、そんなようなことやらご心配いただいて、いろんな方からですね。
地震の前は年間台湾からはどのくらいいらっしゃってたんですか、お客さんが。
チャーターやらで
15,000、30万人ぐらいの中の大きいですね、やっぱり。
そうですね、
それでやっぱ感動されるって帰られると、やっぱ台北にも行きますよね。
そうですよ、本当に
相乗効果ですね。
東南旅行者さんのね、
そうですか、
奥さんまで、子供の孫の食べ初めの料理作りに来てくださるような親戚付き合いまで、
そうですか、
台湾とできましてね、本当にありがたいお世話になりました、ね、
いやでもやっぱり小田会長のお人柄が縁を大事にされるお人柄だから、やっぱりつながっていくんでしょうね。
いや
それで観光カリスマっていうのはどういうものなんですか。これ観光カリスマっていうのは全国100名ぐらいいらっしゃるみたいなんですが、
はい、
小高町もそのお一人みたいなんですか。
そうです、まあそんな大したこともやっておらないんですが、やっぱり地域の元気が出るには、
はい、
昔は、観光なんて、物見さんで、お酒飲ましてっていう、立場でしたけども、これ新幹線が動き出したりしたり、インバウンドというようなことになるとですね、これやっぱり外国からもいらっしゃる、そうすると電気がつく、冷暖房の、
ね、
テレビもスイッチが入る、
そうす
ると今まで冷たい顔をしとった、北陸電力さんもですね、
う
ん、いや観光が動かんと、うん、うちの電気も売れんがいやと、まあ、そんなことに、
う
ん、まだそんなことに気がつかない時代でした。それから米も食べるし、
ね、
魚も売れるし、
ね、
ステーキもおやし、
し
水やったって、
ね、
働く場所やったって確保されるし、ね、というんでですね、観光そのものはあんまり見えなかったけども、なるほど、こういう社会の仕組みはそうなっとるんやなと。
今外貨獲得産業になっていますもんね。
そうなんですね、ありがたいことで。それから社員もですね、なんかお前ら酒飲まして芸者呼んでみたいような時代もありましたけども、今お前ら観光で頑張っとるから、お客さんもこうやって来てくれて、米も売れりゃ魚も肉も水も働く場所も、美容院やったって関係ないかと思ったら、女中さん解き付けするの で、
ね、
とかですね、いろんなお金がですね、お祭りあたりもそんなことですわ ね、 そこで、ありがたいことに、お前らのおかげで地域全体にお金も落ちて、これやっぱりありがたいことなんやから、一生懸命やってくれてありがとうというと、やっぱりみんなやる気も出してですね、という格好が出てきて、誇りを持って、観光事業がですね、頑張らんなんと、こんなようなことになって、全国の観光に関係のない市町村でも、いやーこれ観光やらなダメやという時代になってきましたから、まあそういう動きがね、
確かに全部つながりますもんね、
はい、
最近はそのデザートで、あの パティシエですか、そういうような分野までこう広がっていくじゃないですか、
はいはい、
旅館とつながりますよね、
はい、
まあ、そういう意味では、そういう一番道を開かれたのが小田会長でしょうね。
いやいやいや、そうでもありません
ね。いやいや、それからモントレー氏と、アメリカのモントレー、僕も3回ぐらい行ったことあるんですが、あの小田貞彦の日っていうのをモントレー氏が作ったっていうのは、これは何ですか、そことはどういう感じの交流の中でこういう日が生まれたんですか。
それでですね、はい、やっぱり観光事業は なんといってもやっぱりアメリカがですね、はいはい、先進だと、はいはい、じゃあこれ、お客さん来てよかったなんていうだけではなしに、はいはい、我々もその先進観光地をもうちょっと観光とはどんなことなんやと、はい、いうことを見に行かなきゃ、いけないんじゃないかと、はい、そして能登半島全体がもうちょっと、はい、観光地かとかですね、はい、元気が出るような、はい、そういう活性化をさせる、はい、港もありますし、マリンシティ推進協議会という、
そういう
港をですね、貿易をもうちょっとあれするとかですね、まあとにかく今もあんまり元気のないしですけども、こんな地域をですね、やっぱり元気出していくようにしなきゃいけないんじゃないか、まさに今こそまさにそうなんですよ。そんなようなことからセブンイレブンを買ってきた伊藤洋華堂、今伊藤洋華堂あんまり元気ないですが、伊藤洋華堂の伊藤正俊さん、これが今フィリピンですかどっかから買いに来られておりますけど、こういうところの伊藤正義さんがですね、そのティム・アシダというモントリ、アメリカからセブンイレブンを買ってきたですね、そういう男がおりまして、彼の案内でアメリカを見ようというんで、七尾の若者を何人ですかね、
100人ぐらいって書いてありました。
いやいや、そんな少なくはありません。
もっとですか？
もっと多いですね、1000人か全部で。
すごいですね。
そうやって若者を、もちろん自前で、
それで小田会長にモントレー市からその小田会長の費用向こうが儲けて、
そうモントレージャズを向こうへ持って、こっちへ持ってきて、はいはいはい、ジャズを20何回開催しましたし、
そうですか、
それから中学生を向こうへホームステイさせて、
そうですか、
やっぱり21年間、学校が10校くらいあるのかな、10人くらいずつ、やっぱり父兄に無理打って、30万40万出させてですね、子供たちをアメリカ見せたり、ということをホームステイさせました。そしたら向こうの子もですね、今度は日本でホームステイさせてくれというような相互乗り入れが出たりですね。
モントレーっていい街ですよね。ランコが泳いでて、
はい、
フォレスト・ガンプの、ガンプスタートってあるじゃないですか、
はいは
い、
いい街です。モントレーカーメルと言いましたね。
カーメルがありますね。プリント・イースト
とか、なかなか人柄もいいとこですよね。いいとこですしね、
行きたい街の一つですよね。
ですから、
そこの提携ってすごいですね、その交流は。まあいろんなところでいろんな活動をなさってこられたんですね。でも本当にもう尊敬します。本当に、
いやいや、ですから若い頃は連れてアメリカへティム・アシダの案内で行くとですね、はいはい、例えばその彩り取りの旗がサンフランシスコに飾られて、これ何だいと言ったら、実はオカマさんの旗だとかですね、そういう文化やら、それから例えばアメリカでですね、綺麗なレストランで働く、そうするとですね、終わった後お客さんが使った皿だけを洗えば日本だといいんで帰っていいんだけど、アメリカはそのレストランにある皿全部洗わなきゃ帰っちゃダメだなんていう、なんと無駄なというんですが、逆に言えばなんと洗ったり洗わない皿が出ないで全部洗わすとかですね、それから芝生を刈るのもですね、 伸びたとこだけ刈ればいいんではなし、とにかく全部芝生を刈りなさいとかですね、いや文化っていろいろ違うもんだなと、こんなような勉強なんかもねさせられましたり、それから若い子を連れていくとですね、おいおいアメリカにもセブンイレブンあったぞって言うから何を言うとるやお前、
ね、
セブンイレブンはアメリカから日本が買うてきてんが野球で大笑いになったりですね、まあ楽しい旅が若いもんとですね、
いい経験ですね、
できましてね、
20年以上じゃあそういう交流を続けられて、
そうです、ですからそういう格好で、若いうちに、そしたらゴーゴーカレーというカレーライス屋をニューヨークで、はいはい、やりましたらですね、はいはい、その店長を女の子連れてった女の子が、オペラ歌手になりたいと言ったけど、 それは慣れなんだけども、はい、カレーの店長になると言ってですね、はい、宇和島の、その相撲を教えとった、はい、恩師の娘ですが、これがニューヨークで、10店ほどの店長を務めたりですね、
そうですか、
なかなか そんなような面白い話がいっぱい出ましてね、
世界でやっぱ活躍するような人たちがやっぱ出ますね、若者から、
そうですね、
いい経験ですね、会長、金沢大学であれですね、名誉博士号を取られて、
ああそうそう、
観光を学ぶ学科ができたんですか、
はいはい、
すごいですね、名誉博士号は会長で12人目というか、すごいですね、これは、観光デザイン学類っていうのがあるんですね、これはやっぱり加賀谷さんの影響でしょうね、間違いなく、インターンシップなんかでやっぱり加賀谷さんなんかに実習に来たりするんじゃないですか、
今これからですね、はいはい、インターンシップで、
あ、それはやっぱりいいですね。最後にもう一回地震の方に戻るんですが、まあ、今から地震を、まあ、復興ですよね、復旧じゃなくて復興ということで、それを逆手にとってこうもっとこうしたいというのは何かございますか、小田会長の構想の中に。
そうですね、まあ、よくこの機会にマイナスをプラスにと、はいはい、いうことで、まだそこまではですね、これゆとりはありませんが、やっぱりだんだん落ち着いてきまして、はいはい、今の時代が、コロナからですね、はい、いろんなものがこれ変わりだした、
はい、
それで決定的になったのが、輪島塗りあたりも、もう火災で100点、燃えてしまったりですね、いろんなものがこれ変わろうとしてます、ですから生半可な変化では、なかなかそう簡単ではないんでですね、これやっぱり、世間からいろんなお見舞いやら激励やらいただいてますから、これをですねやっぱり糧として、やる気をですね持ち続けると同時に、今までのですねやり方の延長線ではなかなか難しいんで、田舎のことですけど、これをやっぱり地元の人間がですね、世間の方々のいろんなお考えもお聞かせをいただきながらですね、相当世の中変わっていく、この機会だろうと思いますんで、ここでですねもう一度地域づくり、こんなことをですね、やっぱり、真剣に若い人も交えてやっていかなければならないと、こういう逆に言えばチャンスなのかもしれませんし、
ね、
なかなか厳しい段階ではありますが、これをやっぱり挑戦していかなきゃならないなとは、考えておるんですが、
小田会長のなんかどっかで読んだんですが、結局地方というのはやっぱりどうしても東京あたりと比較するとこの発展という点では一周二周遅れみたいな感じじゃないですか。その分その自然とかも残ってるし、逆にそれを生かすと逆にそれはチャンスじゃないかと いうふうになんかどっかでおっしゃってたんですが、そういう意味では地方っていうのは何もその都会を追っかける必要もないわけで、渋谷あたりなんかもうビルのもう建設ラッシュでしょ。あれは必ずしもいい、あれを好む人ばっかりじゃないじゃないですか、
うん、
まあ、外部 の, その旅行者の人もやっぱり逆に日本の田舎とか地方の方がいいという方も多いわけで、それをまた売りにしていく時代もまた来るかもしれませんよね。
なるほど、なるほどね。
そういう中でそこにちゃんとした、まあ、本当にいい旅館があったりすると、そこに人がまた集まってくるというか、そういうの吸引力というのはあるんじゃないでしょうかね、今後は。
そうですね、はい、だからホテルも変わり旅館も変わりですね、はい、それからローカルの今までにないものをどううまく新鮮な目で見るかとかですね、そのやっぱりコンセプトの捉え方みたいものが利用客お客様もやっぱり変わってきていらっしゃるわけですから、そういう目がですねやっぱり一番大事なんだろうと思うんで、今までの延長の中でいろんなもんが解決されるとかいうと、そんな甘いもんでは、なくなってきたんだろうと、
うん、
そこがですねやっぱり若い者の、頼るわけではないですが、そんな目をですねやっぱりいろいろと伸ばしていくようなこと、というのがですねやっぱり今の時代、なんか解決の一つの一番大事なポイントになっていくんじゃないかなと、こんなふうに思っております。はい、
いや今日長時間どうもありがとうございました。
いやいやどうもどうも。
会長もぜひ長生きして、お元気長生きして、本当に今からまたご活躍を本当に期待してます。
いやいや先生本当にありがとうございます。 いつもねご心配いただきまして、いやいや
もう全国で放送聞いていらっしゃる皆さんもぜひ和倉温泉にぜひおいでください。
はい、
それをお願いしたいと思います。
いろいろご心配いただきまして、もう一つ、
はい、
先生と共通の一番大事な男をですね、
和島さん、
もう一つ私は生かさせてもらいたいと。
そうでしょうね、もったいないですよね。
そうなんですよ。ですから、彼の息子も今
そうですね、アメリカ
の大学行ってますから、どんな格好で帰ってくるか楽しみにはしてるんですが、
一つ気になって明日ちょっと行ってみたいと思ってるんですが、
すいません先生、本当に
そろそろ優勝の賞状とか2回上がったところに和島さんの実家に置いてあるじゃないですか、
はい、
ああいうのも含めて、ああいうのはちゃんとやっぱり残していかないともったいないですよね。あれだけ
そうなんですよ。それからこの間からちょっと暇もあるもんですから、はい、いろんな写真やら整頓してるとですね、はい、マイク・タイソンとこんな格好してるのが写真が出てきたりね。
いやいやもう今日のやっぱり
おどけたあれでね、世界のこんな人と合してとかですね、あんまり物見座みたいのじゃ良くないですが、
そうですね、
NHK のアナウンサーの杉山さんが、やっぱり若い者に、この田舎の一先の町からこれだけの人が出とるんやから、お前らも一つ負けんと、公民館運動みたいもんで頑張れと、なんとか小田さんそうしてくださいよという話もお会いするたびに言われておりますんで、相撲王国のとというようなテーマもですね、それで先生、水なし塩なし待ったなしというのがこの白衣の唐戸山の相撲の特徴なんですよ。
そうなんですか。
日本で初めてそういう相撲が起こったようなところが今のその白衣の唐戸山相撲場中のがあるんですね。
いきなり取るんですか。
そうですそうです。ですから、そんなようなことももう一度いろいろやってですね、なんとか、残してやれないだろうかと。
そうですよね。 子供たちに
やる気を起こさせる、
そうですね、
お前らも輪島に負けんと頑張らんかいという、
本当に、
はい、そういうものをですね、輝きやらエンドやらね、人気はありますが、
そうですね、なかなかあれから上行かないですね。小野さんとかでも活躍してるじゃないですか。
そうです、
はい、
これもどう化けるかすごいですよね。
そうですよね、才能ありますよね、いやでもやっぱりだんだん忘れ去られていきますから、何らか残していかないともったいないですよね。
そうなんですよ、うん、若い頃らのね励みにさせていかんと、
そうですね、
こんなお手本があってね、もったいないように思いますもんね。もう一役、うん、金に頑張ってもらえればと思ってはおりますので、またご迷惑をおかけせん範囲で今、
いやいや
一生懸命頑張ってみますから、はいはいはい、少しまた、
はいはい、
お願いをいたします。おいから今大林組が、
はい、
あのアワビの養殖場
を作った、
こんなもんを今やってくれたりしてるんですよ。ですから今漁業組合もあんまり元気ないんですが、こんなようなところの、
う
ん、商売ももうちょっとお金が落ちるようにするとかですね、それからあの宝刀祭りも、できれば
和
倉の祭りにお金負担してやらすとかですね、今ちょっと組合やら観光協会で、そんなようなことも目論んではおりますんです。
あの祭りも立派な祭り、すごい祭りですよね、あの出汁ですか、あれもすごいし、
はい、
意外とでも知られてないですよね。
ね、そうなんですよ、
本当に
いいもんがあるのに、
そうですよね、
なんかやっぱりセンス捉えるものはちょっと弱いと思いますんで、これをまあ指揮者のいろんなまたお知恵もお借りしてですね、なんとかそのよそとの違いの、
ね、
ここも優れとるんだよというものを、
ね、
なんとか売り目玉をなんとか残していってやりたいと思うんですが、はい、
どうもありがとうございました。
いやいや、どうもどうも、
失礼いたしました。
すいません、先生、いろいろご心配いただきましてね、本当に感謝しております。
今回は4月19日の放送に続き、和倉温泉加賀屋代表取締役会長の小田貞彦さんにご出演いただきました。聞き手は医療法人徳信会グループ代表の松村博史さんでした。番組では和倉温泉加賀屋のおもてなしの経営などについて綴られた加賀屋の流儀極上のおもてなしを抽選でプレゼントさせていただきます。プレゼントご希望の方は大人のラジオの番組ホームページにあるプレゼント申し込み欄からご応募ください。合わせて番組へのご意見ご感想とともにご投稿ください。ここまでのご案内は私小亀美久がお送りしました。それではこれで大人のラジオ特集ラジオ一等塾を終わります。